はい、では続きまして、私が思う、まあね、こうこれは知っておいた方がいいというか、ぜひぜひ使っておいた方がいいと思う恋愛テクニックを教えたいと思います。はい、まあ皆さんいろんなところできっと男の人も女の人も絶対聞くと思うのがギャップって言葉だと思うんですよね。あ、そのギャップいいよねとか、あ、逆にそのギャップはないわとか、プラスにもマイナスにも働くギャップっていうものがあると思うんですが、こうね、その前にも話した通り、こう第一印象で自然と明るくね、ナチュラルに笑顔でっていう、そのまあなんていうんですか、接し方で言ったら、そういうのが一番無難だし、何より女の子の方がこう警戒をせずにね、話しやすいテンションを作れるんじゃないのかなっていうことで話したと思うんですが、じゃあそういった人って、一番最初に話したんですけど、いい人止まりとか、こうあの人って話しやすいし一緒にいて面白いけど本当友達だよねっていうタイプだったりってなりやすいというか、なってしまう方きっと多いと思うんですよね。こうそういう合コンだったりとか、みんな友達でわーっと集まった時に盛り上げ役になる人って大体そういったパターンの方が多かったりすると思うんですけど、やっぱりこう面白いだけだったりとか優しいだけっていうと、女の子はきっとつまらないというか物足りなさを感じてしまうものなんでしょうね。やっぱりそこで必要になってくるのがギャップであって、例えばじゃあどういったギャップがいいかといえば、まあそのシチュエーションでね、例えに挙げてるように合コンだったりそういう飲み会なんであれば、もちろんみんなで大人数でワイワイやってるときはワイワイやってすごく明るくね、むしろみんなを笑わせるようなそんなキャラクターであるんだけれども、何かこうね、二人でちょっと端っこの方で話す時があったりだとか、こうさらーっとね、まあドカーンとみんなを笑わせた後ふーみたいな感じでさらーっとこう隣に来て、誰々くんって面白いねみたいな話をしてる、そういう流れでさらっとね、さりげなくなんか自分思ってるなーってすごく思うところを出されると、あれって思ったりするもんなんですよね。だからやっぱりその場の空気っていうのがあるんで、突然真面目な話をしたりとか、突然自分の夢のことを話し出したりとか、そういうことをするとん、なんだろうってなっちゃうんだけど、やっぱりそこは自然な流れをこう空気を読みつつね、うん、女の子の方の空気もそうだし、全体の空気を読みつつ、まあ例えばじゃあ自分が今まで何か貫いてやってきたことがもし一つでもあるんだったら、それについて話してみたりとか、逆に今何か一つのことに向かって頑張ってるっていうものがあるんだったら、それであっていいし、こうそんなね、たくさんエピソードはなくていいんですよね。こう一瞬なんですよ、そのギャップでドキッとできるのって。本当案外簡単なことだったりするんですよね、その落ちる瞬間っていうか、あ、この人なんかいいなーって、その興味を抱く瞬間って。まあ、ただそれを作る、意図的に作るとなると、まあその辺はナチュラルに、いかにナチュラルにやるかっていうところがまた難しくなってくるとは思うんですが、やっぱりね、こう実際自分、私自身もまあそういったところで絶対盛り上げ役っているんで、そういった男の子がわーってやってると、私はそれを見て面白いなって思うし、全然ね、またみんなで飲もうよとか、みんなで遊ぼうよって、どっか行こうよってなれば、あ、全然いいよって言える対象だけど、変にそれでね、仲良くなりすぎちゃうと、やっぱり私も全然友達っていうタイプで見ちゃうと、一回ね、友達だなこの人って思っちゃうと、案外男に変わらないタイプなんで、私自身は。 だからね、その辺で今まであれってこの人結構男だなってやっぱ思えたものっていうのは、まあやっぱりね、夢に向かって自分がさりげなくね、みんなが知らないところで努力してることがちらっと見えたりとか、そういうことがあって、ああなんか案外こうやってふざけた感じにしてるけど実はすごくいろいろ考えてるんだこの人って思って、うん、話をすごく聞いてみたいなって思って、そこから二人で話す機会が多くなってとか、うん、そういうことってすごくありますね。やっぱり最初からあんまりこう真面目なトーンっていうか、うーん、僕夢に向かって頑張ってるんですっていうのを前面に出されてる人がそういう話をしても、うん、そうなんだ頑張ってねで終わっちゃうところが、それを普段ね見せない、あえて見せないっていうところで、それがもうギャップになるわけです。それって結構すごいことだと思うんですよね。普段の振る舞いをいかにこうなんていうんですか、自分のね恋愛テクニックのために働かせるかっていうところだと思うんですが、まあでもあんまりねそのギャップをじゃああえて作ろうって思って変な方向に行っちゃうと、それは結構ねマイナスに働くことの方が多くなるので、そこを注意してもらいたいなって思うのが、まあ例えばこうね、まあ服装だったりとかで、こう女の子って、まあ男の人もそれってあると思うんですけど、例えばじゃあ初めて会ったのはみんなと一緒に遊んだ時でとか、どっか外だったからまあラフなカジュアルな服装だったりとかするんだけど、何か違ったところでパッと会った時にその仕事用でスーツ姿だったりとか、まあもしくはこうねなんかちょっとおしゃれなバーだったりとかだから、なんかこうまあジャケット系にまあスタイリッシュなねパンツだったりとかで、あれなんかちょっといい男系じゃんっていう格好をしてみたりとか、まあ、そういう服装のね、まあ、TPO であると思うんですが、そういうのをちゃんと使い分けれる人っていうのはやっぱりその雰囲気でのギャップもすごく作れると思うんですよ。ただそれを変に意識しすぎて、なんていうんですか、こう自分に合わないものをチョイスしてしまうと、もうそれはただの背伸びにしかならなくって、うん、あれってなんだって期待外れだなっていう方に働いてしまうことが多いんですね。こうなんだろうな、まあすごく例えばじゃあ見た目第一印象でね、まあ割とかっこいいって思ってもらえるタイプの人が家に帰ったら、実はね、例えばですよ、まあじゃあ30過ぎぐらいの男の人が家に帰ったら、自宅っていうよりも実家でもうお母さんに何でもしてもらってますみたいな人とかだと、やっぱりあこの人自立してないなって思うし、どんなにやっぱりこう仕事頑張ってそうだなとかしっかりしてそうだなって思っても、まあ特別な理由がない限りね、うん、あんまり親の元を離れてないっていうのはどうかなとか、うん、もう普段はずっとネットしかやらないんですとか、まああんまりねこう女の子、その狙った女の子がまあそういうタイプの子じゃなければ、やっぱりちょっとオタク系だったりとか、そういう引きこもり系な自分っていうのはあんまり見せない方がいいと思うんで、それをギャップとかにしようと思っちゃうと、もうそれはアウトなパターンだとすごく思います。でやっぱりそこでさっきも言ったように、服装だったりでね、簡単に、それって誰でも本当当たり前にやることなんで、 TPO で服装を変えるっていうのは、でもそれがすごく当たり前のようであって、すごくナチュラルにギャップを感じられる場所なんで、うん、それは一番誰でもやりやすいんじゃないのかなって思うところですね。あとはまあその会話の中で、普段おちゃらけてても実はすごく自分をしっかり持ってるっていうところは、うん、さっき挙げたように大切だと思うし、それも みんな簡単にっていうか、うん、使いやすい例だと思います。なのでまあ自分のなんだろうな、こう性格だったりとか、うん、普段の自分のそういう振る舞い方だったりとか、自分が周りにどう見られてるのかなっていうところを考えた上で、その範囲内でできるギャップを作るっていうのが大切かなと思います。絶対に背伸びをしないこと、もうそれはバレた時にもう恥ずかしいというか惨めな気持ちになってしまうだけなので、背伸びをせずに自分のやれる範囲内でギャップを作る、それはすごく大切なことだと思います。